クロニクル。
タレントーク。才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。この番組では一人一人に秘められた才能を見つけ、その才能を生かして自分らしい仕事や人生を作っていくためのヒントを発信していきます。こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。タレントークシーズン2第10回です。よろしくお願いします。
お願いします。
前回の雑談では触れなかったんですけど、タレントークの読み上げって結構いろいろやったじゃないですか。
やりましたね。
今の携帯に落ち着きましたね。タレントーク落ち着いてやるという携帯に。
そうですね。ちょっとなんか叫ぶやつチャレンジしてやりたかったんで最初やってたんですけど、
はい、
なんかハマんなくてですね、自分の中で。
そうですね、やっぱりメンディさんとはキャラが違ったってことですね。
うん、多分こっちの方が僕らしいかもしれないですね。
はい、いいじゃないですかね。才能が見つかりましたね。
あ、才能、ある意味そうですよね。自分らしさが見つかった。
そうそうそう、自分らしさが見つかったんでいいんじゃないですかね。
あの1回だけ野村さんにやっていただいたのが伝説の回になりました、
ね、確かにあのそこまで細かいところを皆さん気づいてるかわからないんですけど、1回だけありましたね、私の回が。
はい、叫んでる野村さんバージョンがありましたね。
ありました、ありました、は
い、これからちょっとこのテンションでいきたいと思います。
ええ、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では今回のテーマ教えてもらっていいですか。
本日は自分もプレイヤーなのに部下にどのぐらい時間を使えばいいのというテーマです。
はい、まあ、これもねマネージャーお困りあるあるですよ。
あるあるですよね。
はい、
野村さんはなんか以前なんかあのプレイヤー兼そして部下もいるという経験をされたことがあるって前にお話ししてたと思うんですけど。
ありますあります。はい、
なんかそういう時どういう風な時間の使い方されてらっしゃったんですか。
そういう時はまあ崩壊してましたねいや、まあ、私の場合そのどんな立場だったかっていうと、まあ、会社員時代なんですけど、最初に管理職やったのがイベントコミュニティ事業のマネージャーだったんですよ、
うん、
で、その前年というか、まあ、普通にその時もなんですけど、記事も書いていたしイベントのその何でしょうね、出役っていうんですかに出て自分が有識者の方にお話を伺うみたいなことっていうのはもう普通にやっていて、でそれと同時並行で、まあ、こう事業をどういうふうに伸ばしていったらいいかとかですね、まあ、あとはチームマネジメントですよね、
うん、
最大で私チームでいうと13人ぐらいチームメンバーの方がいらっしゃったことがあったんですけど、じゃあその13人分、まあ、前回の話じゃないんですけど目標設定と評価をしなきゃいけないんで、
はい、
だからそのために結構事細かに誰が一体何をしてるのかっていうのを見ていたし、
うん、
まあ、あとその13人もいるとやっぱりチームメンバー同士でちょっと関係性が悪くなっちゃったとか、
うん、
まあ、あとその外部の方と少しなんかトラブルが起きちゃったとかいろんなことが起きるから、それをこう火消しに走ったりとかですね、まあ、そんなことをやっていたんで、私の体感で言うと朝仕事するじゃないですか日中、
はい、
日中仕事をして22時か23時まで自分の時間が全くなくて、
うん、
で23時からやっとたまりにたまった自分のタスクをやるっていうような、
しんど、
なんかそんな感じでした
しんどすぎますね
はい、でもね本当そんなでしたね、プレイヤーとマネージャー両方やってる時は。
まあでも実際そうですよね、
うん、
あの僕自身正直ほとんどプレイヤー兼マネージメントばっかりだったんですよ、
はいはいはい、
10年間、
逆
にどっちかに振り切ってる人生ってほとんどなくて、ずっとこのポジションやってた気がするんですけど、もうずっと崩壊しますよね
崩壊しますね。いや大変なんですよこれ本当に。
そうなんですよね、慣れ始めたのが5年ぐらい経ってからなんですけど、ある視点を得た時に結構慣れてきたなって感覚がありまして。
お、そうですか。何ですかそれ。
どう時間を作るかをひたすら考えるだけですね。
ほうほうほうほう。
成果は絶対出すんですけど、成果を出す量は 100% だったら 100% 以上なんで100から150とかずっと考えるんですけど、
はい、
成果の質を落とさずにどう時間を作るかを本気で考え続けるんですね。
ほうほう。
ここだけに集中するっていうやり方をしてたら、僕は一回ちょっと崩壊を免れることができまして。
へえ、そうなんですね。
で、なんで時間がなかったかなって、時間を作るための変数って何かなってすごい考えていくと、これはチームメンバーの力を借りるっていうこと、
うんうんうん、
とチームのメンバーの、まあ、スキルとして頼るっていう部分もあるんですけど、メンバー一人一人が 100% 才能を発揮してくれれば結構相乗効果でいい成果出るじゃないですか。
そうですね、はい、
なのでそういうことを考える、
うん、
でかつ人間関係でチームメンバーが揉めてしまうこととかに時間が使われてたりとかするケースもあったりするので、そういうことが起きないようにする、
うん、
で、あと意思疎通とかそのミスが減るためにはどうしたらいいのかをめちゃくちゃ考えるみたいな時間潰せる変数っていっぱいあるんですよね、
うんうん、
ここをどうやって時間をなくしつつ成果を出すのかっていうのをなんか毎日考えててまして、まあ、今でも考えちゃうんですけど、うん、どうやったら時間減らせるかな減らせるかな減らせるかなでも成果伸ばし続けられるかなみたいな、
ええ
って考えた結果ひたすらみんなの才能を発揮することだけに時間集中しつつ自分にしかできない業務だけ残すっていうことをやるんだっていう決意と部下への表明、
うんうんうん、
僕は自分のにしかできないことを一旦やらせてもらうその方がみんなの力も発揮できるから、
うん、
これがチームの最適解だと思うんだけどどう思うっていう相談をしながら、
はいはい、
合意を取ってそれでもなんかあいつは仕事してないじゃないかって思われてなんか結構あの人間関係で燃えるケースもあるので
なるほど、はいはい、
ちゃんと伝えてちゃんと相談してそして自分が時間を使うための軍師になるみたいなこう戦略を考える人になるっていうのをひたすら集中する、
うん、
そうするとなんかプレイヤー兼マネージャーじゃないですけどできるんじゃないかなと思ってやってきましたね。
なるほど、
はい、
あでもいいですね。そのおそらく時間が、どんだけ削減できないかなつまり同じことをやっていてもさらに減らせないかつまり、平たく言うと誰かにお願いできないかっていうところは私も結構発想としては同じだったんですよね、
うん、
なんですけど そこで、個人の才能に向いたお願いの仕方をしていたかっていうとそこまではできていなかったなと振り返ったんですよね。
結構そこは労力いりますからね。
うん、なんかその忙しい時って本当は一人一人の才能を見た上でこの人はこういうのが向いてそうだからこういう類の仕事をお願いしようかなっていうのがいいなと思いつつも、
はい、
やっぱりこう忙しいと目先をしのがなきゃいけないじゃないですか、
うん、
だからその目先をしのぐためにとりあえずなんかいけそうな人に、まあ、その人が向いてるか向いてないかやりたいかやりたくないかは別にしてお願いしちゃうみたいなことをやってましたね。
あまあでもしょうがないですよね。そうなってきますよね。
そうですね、うん、本当はねもうちょっとだけあの先回りしていろんな分担をして才能っていうのに沿ったところができたらいいなと思ったんですけどね。
才能に沿って適切に配置するっていう方が最終的には効率がいいと思っていて、
はいはいはい、
なのでなんか僕がよくやる方法としてはあこの人これ向いてるなって思った時に結局あの引き継げないとかの問題が起きるじゃないですか、
はい、
自分がボール結構持ってていやでも教えるぐらいだったら自分でやっちゃった方がいいなみたいなどうせ自分よりレベル達成することできないしって思っちゃうケースってあるじゃないですか、なのでなんかもう今までやってきた業務はもちろん自分よりも一旦劣化してしまうのはしょうがないと思うんですけどこっちの方が熟練されてるんでね、
うん、
なんですけど初めてやる業務が自分に降ってきた瞬間にあこれ初めて業務だって僕必ず自分になんかアンテナを立てるようにしてまして、
はいはい、
初めて来た瞬間絶対自分で持たない。
あ初めて来たら自分で持たない。
持たないです。
ほうほうほう。
どんなに重要なタスクでも初めて来たボールは自分では最初やらないんです。
へえ。
要は一緒にやるんです。
はあ、面白いですね。そういうことか。
まず自分が覚えてからっていう考え方じゃなくて一緒に考えてくれないって言って二人で考えてやっちゃうんですね。そうしてその人にパスするんです。
は
あ。でも補佐にもあるってことです。要はその人が主役になりつつ一緒に考えつつもうじゃあ次から任せられるよねって言って抜けていくんですけど、
ええ、
最初に僕が覚えてから部下に教えるっていう構造をした瞬間に僕が先生で僕がすごい人になって僕の方ができるっていう状態を逃れることはできないので、
うん、
最初から同じレベルでスタートして僕が抜けるってやり方をする時が一番抜けやすいんですね。
これはね私逆のことやってましたね完全に。
あ本当ですか。
はい、初めてタスクこそあのまず自分でやってある程度そのなんだろうな工数が見積まれたりとか、
はい、
あとその工程が分かるようにしなきゃなっていう思いが強かったですね。
そうですよね。結構それは別にあの悪いことじゃないと思っているので僕のやり方かもしれないんですけど、
うんうん、
あのなんでそのやり方がプラスなのかっていうと一緒にやったメンバーは具体的に振られた指示は動けるんだけど目的意識やゼロから組み立てる力っていうのはあんまり養われてなかったりするケースが多いんですよね。
そうですね。そうですよね。
これを養うために最初から関わってもらうんですよ。そうすると今度は別の部下に教えるときに目的設定を教えることができるんですね人に。
うん。
だから具体的な指示だけでしか動けなかった人が目的設定から01まで作れる能力が身につくので初めての業務の時は必ず今から初めてのことやるんだけど一緒にやらないっていうのを誘うっていう。
うん、はいはいはい。
ってやると自分よりも優秀になってきてもちろん持ち場を取られる可能性もあるんですけど、
うん、
はい、でもそれでもチームメンバーを育てるっていう目的だったらそっちの方がいいチームができることいいんじゃないかなって思いますね。
これはいい話を聞きましたね今日もう早速なんか今あのふわっとしたボールがあのクロニクルにも存在するんで、
あ、そうなんですね、
はい、それはもう私一人でまずはちょっと型作んなきゃなと思ってたんですけど、
うん、
あのもう型がまだできてない段階からちょっと一人伴走してもらおうかなと思いましたね。
まあ、絶対その方がいいと思います。で、うん、ちなみにこれどうやって考えたらいいと思うって必ず相手から聞いて、
うんうんうん、
でこうですねって言ったら、あ、それを考え方はいいね、ちなみになんか一個補足するとこういうのもありそうな気がするけどどうかなって言って、うん、もうやっぱりあくまでパートナーとしてやるっていうやり方だと多分その人は野村さんと同じ思考プロセスか、もっとすごいことが起きるのは、
ええ、
野村さんが想像していなかったパワーをその人が発揮してくるんですよね。
はいはいはい、そういうことですよね。
やべえってなるんですよ。
うん、いやでもそうなんですよね。あ、でもおっしゃる通りだな。つまりこっちが手順をあの1から10まで把握して、でこれをやってねだとマックスで言って自分のコピーじゃないですか。要は自分を超えないですもんね。
超えないですね。
ですよね。で、まあ大体の場合ってそんな情報量伝わらないし経験差もあるから、まあ、ちょっと恐縮ですけど劣化コピーになるわけじゃないですか。
なっちゃいます絶対
ね。なんだけど最初のうちからやって途中でむしろこっち側が抜けるっていう風にすれば、その領域においては自分の実力を超えてくれる可能性が高いってことですね。
そういうことですね。
いや、いいこと聞いたな。これは私の行動がちょっと良くなかったかもしれないね今まで。
いやいやいや、そんなことはないと思いますけどね。
ええ
ー、僕もだからもう自分よりも詳しい人たちと一緒に働かせてもらったりするんで、もう最近わかんないっすもん。なんかすごいなと思ってすごい、うん、すごい関心しかしてなくて、
はい、
もう最近ついていけなくなりまして、その細かいプロフェッショナル業務に関しては、
はい、
もうなのであの目的だけ伝えて、うん、この目的で一緒にやってくれないって言ったらすごいアウトプットが出てくるんで、もう僕よりもすごいっていうお互いリスペクトし合える関係になってる感じがしますね。
そういうことですね。いやでもまあたびたび私があの引用させていただく、今担当編集者として一緒にやらせてもらっているあの DMM.com の亀山会長
は、
はい、結構やっぱ同じようなことをおっしゃってて、自分は指揮者だと、オーケストラの、
はい、
で指揮者っていうのは各楽器は吹けない弾けない、
うん、
だけど全体がどうなってるかっていうのは分かるから、適切に今こういう風になってるからこうだよってことは言えるっていう話をされてて、
うん、
まあ本当はそうしかなきゃいけないんでしょうね。
まあ組織を拡大していく前提であればですね。
うん、ってことですよね。ありがとうございます。これはやろう。
いえいえいえなんかまたキングダムトークになりますけど。
あ、出ますね。はい、先週に続いて、はい、
先週に続いたキングダムトークですけど、
はいはいはい、
キングダムも結局その持ち場を任せられて無茶振りさせられた時が結構伸びるんで。
なるほど、はいはいはい
なんか最初から多分具体的な指示をして動く戦う人たちって、あの戦術はその通り動けるんですけど、ゼロ一で考えるとかやばい状況を陥った時とかに火事場のバカ力が出たりとかもしないんですよね。
うん、うん、
まあ、たまたまそういう設定になってるだけかもしれないですけど、なので無茶振りを強いられた将軍の前の隊長たちはやっぱ将軍になるセンスを持ち合わせてきたりするので、
うん、
最終的には素晴らしいリーダーに育ったりするっていうケースはこの漫画でもすごい比喩的に出てるんじゃないかなってちょっと思ったりはしましたね。
やっぱりあれですね、組織にとって大事なことは全部キングダムが教えてくれたってことですね。
かもしれないなんか見ててすごい勉強になりますよね。やっぱ昔のからのリーダーシップってすごい今でも使えることいっぱいあるなって思いますよね。
そうなんですよね。だからまあもちろんそのテクニックというかテクノロジーかは変わってるんですけど、まあ、よく言われますけどその人間がそのどういう思いを持って何かをやるかっていうのは案外変わってないって言いますもんね。
変わってないでしょうね、
うんうん、多分昔の人もなんだろうな、あのいい上司と悪い上司っていうのがきっといたんでしょうし、メンバーの人をうまく動かす上司っていうのもいればそうじゃない上司もいたんだろうなっていうのは、まあ、結構容易に想像できますもんね。
できますよね。でもなんか僕もやっぱもう反省してるなと思う点は何点かありまして、
はいはいはい、
お仕事を教えるとか伝えるときにやっぱりなんか任せとくとか言っときながら細かいことすごい指摘しちゃったりするんですよね。
なるほど、はいはい、
なぜかというと最後の納品のタイミングだったりとか、これはクライアントワークでクライアントに迷惑かけるときに厳しくなっちゃうんですよ、
ええ、
その時に結局細かく確認されるんかいって突っ込まれるんですよね。
はい、わかるな、それ
申し訳ないなって、でもここは見逃せないもんなみたいな、
はい、
この苦しさはすごいありまして、
うん、
だからその時は結構コミュニケーションに気をつけるようにはなるべく知ってますね。
そうですよね。いやこれねすごい思うのは、あの特にクライアントワークというかお客さんがいる仕事って任せるんだけど、でも最後はやっぱ品質管理をしなきゃいけないから、 結局その自分が細かいところまで見ちゃうっていうのはまあ発生しますよね。
発生します
ね。
ただ最近やってるのはですね、お客様に大変申し訳ないんですけど、お客様に多少迷惑かけるかもしれないけど絶対言わないで勝手にコミュニケーションしといてもらいます。
あ、はいはいはい。
で自分できっと気づいてるはずなんですよ、自分で悪いことは。
うんうん、
私お客様がなんか怒った時とかに、もちろんこれは会社の危機に陥るしお客様にも迷惑かけちゃうんですけど、初めてそれで気づくんじゃないですか、自分の中で。
そうですね、うん、
だからやばいデッドラインだけは常に見とくんですけど、小さなミスはそこで学んでもらおうっていう考えにちょっと最近変わりました。
なるほどね、はいはい、
お客様に叱っていただこうみたいな、ね、
はいはいはい。まあね、会社のその評判を落とさない範囲、要はカバーできる範囲だったらそれはあるかもしれないですね。
そうですね。でも昔はもう完全放置しちゃって ありましたけど、そういうことも、うんうん、お客様に怒られることもありましたけど、
はい、
でもなんか今はなるべく見ときながら、やばい時だけ以外は口を出さないように心がける。
ああ、はいはいはい。
これをしないと結局監視されてると思って。
そうですね、
自分が偉いわけでもないですしね、
はいはい、
役割としてたまたまその今この役割をやってるだけで、
うん、
自分が逆にフィードバック毎回細かいようにされてたら結構嫌だろうなとか思うし、
はい、
多分自分がしたミスは自分がよく一番分かってるはずなんでだから2度3度起き始めた時はちょっと注意した方がいいかもしれないですけどね、
うんうんうん、1
度目ぐらいはちょっと見逃せしかないのかなみたいな。
そうですね、いや難しいですね、そこのなんだろうな、手離れするっていうところと、まあとはいえアウトプットとしてはちゃんと出さなきゃいけないっていうところはやっぱりありますよね。
そうですね、まあ、そしてなんかちょっとずつすいませんテーマから離れていっちゃいましたけど、まあ、今日のテーマは自分もプレイヤーなのに部下にどのくらい時間を使えばいいっていうことでしたけど、
うんうん、
まあ程よく部下に時間を使うというよりも、僕は部下およびチーム全体に半分ぐらいは使った方がいいんじゃないかなと思っていまして、
はいはいはい、
最終的にはそれは時間効率を測るためであり、かつ部下たちが楽しく働いてくれるためにも、で結果的にそれがやっぱチームのために良かったりするので、
うん、
なので自分のプレイヤー業務はなるべく自分にしかできないことに絞りつつ、部下に時間を割いていくっていうやり方が、まあ、結局マネージャーはマネージメントすることが仕事なんで、
そうですね、
はい、そこに時間を割くのがいいのかなっていう、まあ、多分マネージャーがプレイヤーやらないと務まらない部署とかもありますからね。
はい、現実問題リソースとしてってことですよね。
そうです、だしマネージャーしか売り上げ出せないとかもあるんで、
あ、はい、確かに確かにそれもありますね。
そういう時はめちゃくちゃ難しいんですけど、次期スーパーマンを育てるしかないですよね。
そうですね、
はい、売り上げ出してくれたりクライアントさんとのコミュニケーションが上手い方だったりとか、
はいはいはい、うん、
やっていかないと実証その場からは離れられないので、
うん、
未来のために半分ぐらい時間使うを意識するのがいいのかなとは思いました。
そうですね、はい、ということで今回はですね、自分もプレイヤーなのに部下にどれくらい時間を使えばいいのというお話でしたね。
まあ半分ずつぐらい使って、そして部下の才能を生かすっていうことに重点を置きながら時間を作ることを心がけたりとか、
はい、
なるべく早い段階に任せるとかっていったお話をさせていただきました。
そうですね、いやでもやっぱりこうなんだろうな、まだ決まっていないうちからメンバーと一緒にやっていこうっていうのはちょっと私反省しました。それは
いやいや反省することじゃないかもしれないですけど、
やれてなかった気がする、
うん、難しいですよね。それもうまくいくときもあればうまくいかないときもあると思います。
はい、まあ、品質管理の難しさみたいな話も出ましたね。
そうですね、
はい、では続きは次回いきたいと思います。
タレントーク、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォロー、チャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また X でハッシュタグタレントーク、すべてカタカナで感想をポストしていただけますと励みになります。この番組は毎週金曜日に朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。